皆さんおはようございます。今社会では本当に新型コロナウイルスの問題が様々に影響を与えております。そのような中で様々な混乱ですとか不安も社会にはありますけれども、今朝私たちこのように集められまして、神様に礼拝をお捧げする時が与えられておりますこと、本当に感謝いたします。またこのような状況の中で本当にお茶の水教会の礼拝に今日来てくださった皆様、本当に心よりお茶の水教会の礼拝に歓迎いたします。ようこそいらっしゃいました。このコロナウイルスの問題が一刻も早く解決へと向かいますように祈りますとともに、また皆様の健康も守られますようにお祈りいたします。Good morning, everyone. It is so good to see you, and it is so wonderful to be able to worship together, especially when the recent coronavirus outbreak is causing many problems. We really appreciate your presence today, and once again, it is so wonderful to see you and have you and to be able to worship our Lord together. We hope and pray that this problematic situation will be over soon. ところで、今朝は私が説教の奉仕を担当させていただいておりますので、第一ヨハネの公開説教を続けさせていただきたいと思います。そして、本日のカバーする箇所はですね、第一ヨハネの2章18節から29節でございますけれども、その中でも特に私が準備する過程で神様から導かれ与えられた恵みがですね、詰まっている箇所が27節でありましたので、27節を先ほど山形兄弟に読んでいただきました。で、今日はこの第一ヨハネからの御言葉なんですけれども、その本題に入ります前に、ちょっと本日は旧約聖書に書かれておりますある出来事を皆様とちょっと見たいと思っております。それは旧約聖書、預言者エリシャが活躍していた時代のことであります。ある日、エリシャのもとに一人の女性がやってきて、次のように叫んで言いました。聖書に書かれている記録、聖書の言葉通りに申し上げると、女性はこのようにエリシャに言ったんですね。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のように、あなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て、私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしておりますと女性は叫んでエリシャに言ったのであります。要するに、本当に神様に忠実に生きてきたある家庭のご主人が亡くなってしまったというのです。そしてこの奥さんとまだ未成年と思われる子供2人が残されたのであります。さらにこのご家庭には何らかの事情で借金があり、この借金のために子供2人が奴隷として取られてしまうという事態になったのであります。当時社会でですね、当時女性が社会で活躍する機会というのは大変限られていましたので、この女性が何か自分で仕事を見つけてお金をどうにかこう工面してですね、そして借金を返すというようなことはほぼ不可能な時代状況でありました。そしてなすすべもなく子供たちが奴隷に取られてしまうという、まさに危機に立たされたのであります。預言者エリシャは女性に次のように言います。あなたには家にどんなものがあるか言いなさいと女性に尋ねました。すると女性は答えます。家には何もありません、ただ油の壺一つしかありませんと女性は答えました。するとエリシャは、近所の家々から空の器をたくさん借りてくるように女性に指示し、女性の家にあった油の壺から 借りてきた器に油を注ぐように言いました。女性の家にあった油の壺は一つだったんですけれども、その壺からは用意したたくさんの器が油で満たされるまで油を注ぐことができたのであります。そしてエリシャはその器に満たされた油を売って借金を返しなさい、そしてそれでも残った油で生活を続けるようにと女性に言いました。なおこの出来事は第二列王記4章1節から7節に記録されておりますので、よろしければ後ほどご確認ください。まあ、この女性はほとんど何も持っていなかったのでありますけれども、しかし油の入った壺があったのです。そしてその油が女性を危機から救ったという出来事でございます。 Today we continue to look at 1 John. But before getting into 1 John, I would like to invite you to briefly take a look at a very interesting story in 2 Kings chapter 4. That was when the prophet Elisha was doing his ministries. One day, a woman came to Elijah and said to him, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord, but now his creditor is coming to take my two boys as his slaves." So, faithful Christian husband died, leaving his wife and two children. And unfortunately, the family had debt. And due to the debt, the two children were about to be taken as slaves. The family was in a crisis. Elisha asked the woman, "What do you have in your house?" She replied, "Nothing, except a small jar of olive oil." Then Elijah told her to bring empty jars, as many as possible, and pour the oil from the jar she had. All the empty jars she and her children brought were filled with the oil. Elisha told her to sell the oil to pay the debt and live on what was left. So she had almost nothing except for the jar of oil, and her oil saved her from her crisis. さて、このエリシャのもとに来た女性は生活上の危機に立たされたのでありますけれども、本日与えられておりますこのヨハネの手紙第一が書かれた当時もクリスチャンたちはやはり危機に立たされておりました。それは福音を歪めて教えてしまう、いわゆる異端的な教えが当時教会に入り込もうとしていた、そしてクリスチャンたちを混乱させようとしていたという大きな問題が起こっていたということです。また問題は他にもあり、政治的に見てもこのヨハネの手紙が書かれたと考えられている1世紀の後半あたりからですね、当時政治的に力を持っていたローマ帝国がクリスチャンたちを迫害するという動きを見せ始めていたのであります。クリスチャンたちは教会の中でも外でもさまざまな問題に直面していた、危機に直面していたと言ってもいい状況だと思います。そのような危機的状況の中、ヨハネは手紙を書き、クリスチャンたちにメッセージを送っています。それがこのヨハネの手紙なんですけれども、そして本日の箇所ではヨハネは次のように言うのであります。先ほど読んでいただいた箇所ですけれども、27節、あなた方の場合は キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっていますとヨハネは書き送っています。ヨハネは私たちクリスチャンには注ぎの油がありますと言っているのです。先ほど見た旧約聖書のエリシャのもとに来た女性は大変困難な状況に置かれたのでありますが、しかし彼女には油の壺があり、その油が彼女にとって非常に重要な役割を果たしました。同様に私たちにも霊的な意味で油が与えられているのです。その霊的な意味での油とは聖霊のことです。 The woman in 2 Kings chapter 4 was in a very difficult situation. Today we are looking at 1 John, and when the letter was written by John, Christians were also in a very difficult situation. There were false teachers coming to churches and trying to spread their false teachings, denying the original message of the gospel. Also, outside the church, the Roman Empire was beginning to persecute Christians at that time. So, Christians at that time were in a very difficult situation. And John wrote the letter to encourage them. And in today's verses, that is 1 John chapter 2 verse 27, he says, John writes, "As for you, the anointing you received from him remains in you." The anointing refers to the Holy Spirit. In the story we quickly saw in 2 Kings, the woman had her oil, and the oil helped her in a significant way. And likewise, we Christians have the anointing, the Holy Spirit, which remains in us. 今申しましたように、本日の箇所では聖霊が注ぎの油と言われているのでありますけれども、注ぎの油、この聖書が記録している出来事が起こった時代、つまり聖書の時代、いわゆる一般的な、物理的な意味での油とはそもそもどういう役割を果たしていたのでしょうか。聖書時代の日常生活で、油と言いますと、それは主にオリーブ油を指します。オリーブ油は今日でも比較的よく使われるものではないかと思いますけれども、聖書時代はおそらく今日よりも生活の中でなくてはならない必需品だったと思われます。と言いますのも、オリーブ油はいろんな生活の場面で頻繁に登場するものだったからであります。これは今日も同じだと思いますけれども、オリーブ油は例えば食用お料理の材料に使ったりとかですね、そのような、いわゆる食用として、使われて、いました。これは今日でも一緒だと思いますけれども、他にもさまざまな用途に使われておりました。聖書をある程度ご存知の方は、王様ですとか祭司を任命する儀式でオリーブ油が注がれたという、ことをご存知だと思いますけれども、そういった用途でも使われましたし、また明かりを灯すための燃料としてもオリーブ油は、聖書の時代使われたそうです。また、この怪我を してしまった時のですね、傷の治療ですとか痛みの緩和剤などとしても、つまり医薬品としてもオリーブ油は当時割とよく使われていたそうです。またこれは主に女性になるかと思いますけれども、いわゆるこのお化粧のためにですね、髪の毛ですとか肌にこのオリーブ油を塗るなんてことも聖書の時代よくあったそうです。そのようなことからも分かりますように、 油、まあ、聖書の時代油というのはオリーブ油を主に指しますけれども、この油は聖書の時代の人々のさまざまな場面で登場し、それゆえ、まあ、なくてはならない必需品だったようです。同じように私たちのクリスチャンとしての信仰生活において聖霊の働きは大変重要であります。主イエスはクリスチャンには聖霊が与えられる、そして聖霊なる神様がクリスチャン一人一人と共にいてくださり、信仰生活のさまざまな場面で助けてくださるということをイエス様は約束してくださっています。ヨハネの福音書の方になりますけれども、ヨハネの福音書でですね、イエス様が聖霊についてクリスチャン私たちに約束してくださっている記録がいくつかございますが、ヨハネの福音書の方の14章16節から17節の一部をご紹介しますと、イエス様はこのように言ってくださっています。ヨハネの14章、福音書の方ですけれども、14章の16節から17節、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられると約束してくださっています。また同じ14章の少し先26節ですけれども、助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますとイエス様は約束してくださっています。聖霊なる神様は常に私たちと共にいてくださり、私たちと共に歩んでくださり、そして私たちを導いて、つまり教えてくださるのであります。 The anointing usually refers to the special olive oil on the person's head, and in the biblical times olive oil was used for various purposesFor example, olive oil was used for cooking, and it is also used at a religious or political ceremony to appoint a king or a priest. In addition, olive oil was used as lamp fuel, medicine, and beauty makeup material. So, olive oilwas quite essential to the life of people in the biblical times. In a similar way, the Holy Spirit is very important to the life of a Christian because the Spirit always guides us and helps us as we walk as a Christian. In John, this is the Gospel of John,In John chapter 14, verses 16 and 17, Jesus promised, I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. He, that is the Spirit, lives with you and will be in you.And in verse 26, the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. さらに、イエス様は聖霊について次のようにもおっしゃっています。まあ、同じくヨハネの福音書ですけれども、次の章15章の26節でイエス様は次のようにおっしゃっています。聖霊が私について証ししますとイエス様はおっしゃっています。 聖霊が私、まあ、これはイエス様がおっしゃってますのでイエス様のことですけれども、聖霊がイエス様について証ししますとイエス様はおっしゃってます。つまり聖霊はイエス様がどういうお方なのか、イエス様のご性質について私たちに示してくださるということです。イエス様がどういうお方なのか、聖霊は私たちに示してくださるということですね。それは私たちクリスチャンに対して示してくださるということも、もちろんその意味もありますけれども、と同時に私たちクリスチャンを用いてくださって、世の人々にイエス様がどんなお方であるのかを明かしする、つまり示してくださるという意味も含まれていると思います。聖霊が私たちを用いてくださって、世の人々にイエス様がどんなお方であるのかを示してくださるということ、どういうことでしょうか。それは聖霊が私たちクリスチャンの態度や生き方をイエス様の態度やイエス様の生き方に少しずつ似るように変えてくださり、私たちのその聖霊によって変えられた態度や生き方を通してイエス様がどういうお方であるのかが世の人々に対し示されるということです。つまりかつて罪人であり、そして自分中心であった私たちが、自分中心であった私たちが神様を生活の中心にするものへと変えられ、また他者を思いやり、他者のために何かを差し出すものへと私たちが変えられていくということです。そして少しずつではあったとしても、その変えられた人の歩みは神様から出ている愛、神様が私たちに注いでくださっている優しさを表す歩みとなり、その人の歩みを見て周りの人々は、つまり世の人々は、神様と御子イエス様がどういうお方であるのか知るようになるということです。そのように私たちがイエス様に似るもの、習うもの、愛を実践するものへと変えられていくのは聖霊の働きなのです。現在新型コロナウイルス感染拡大の影響で社会ではさまざまな問題が生じています。多くの人々が不安を感じています。それはもちろん自分がこのウイルスに感染したらどうしようという不安ももちろんあります。またそこから派生するさまざまな問題や不安、例えばマスクですとか一部の日用品が品薄になってしまうということからですね、あれないどうしようとですねいう不安もあるかもしれません。また各分野での経済活動が停滞したり、また経済のいろいろな状況が混乱しています。そのような中でのこの先行きの不安、あるいは自分が関わっている仕事、あるいはお仕事でなくても何らかの自分が関わっている取り組んでいることプロジェクトなどのですね、あるいは行事などの計画がですね、こう次々にキャンセルせざるを得ないという状況が発生している、そのような中で今後の見通しが見出せないということから来る不安も多くの人が持っておられるのではないかと思います。そしてこのような状況の中、残念ながら例えばマスクを転売目的で買い占めてしまったり、そしてそれを高額な値段で売ろうとしたりする問題も起こりました。まあ、そのような残念な出来事も起こっている一方で、その一方でこの学校が休みになった子どもたちのために、個人や企業が助け合い、知恵を出し合って子どもたちの安全を確保しようと努力しているニュースも見かけます。このような状況においてこそ、自分を中心にするのではなく他者を思いやり、他者のために何かを差し出す ことの素晴らしさは必要とされているのではないでしょうか。そしてその最大のお手本は、私たちの罪を清め、罪から救ってくださるために自ら十字架にかかってくださった主イエス・キリストなのです。私たちは聖霊によって助けていただきながら、イエス様のご性質をささやかな形ではあっても世に対し表していく器なのです。何らかの危機的状況においてこそ、イエス様が私たちに注いでくださった愛、すなわち自分中心ではなく神様と隣人を大切にする愛は、このような状況であるからこそまさに必要とされているのではないでしょうか。 In addition, Jesus also says this in John chapter 15 verse 26. He, that is the Holy Spirit, will testify about me, that is Jesus. So, by the work of the Holy Spirit, we come to know who Jesus is and the nature of Jesus. And that is not only we Christians come to know more about Jesus by the work of Holy Spirit, but also those who do not know about Jesus also come to know who Jesus is through our Christian attitude, which is transformed by the Holy Spirit. What I'm trying to say is, we can know who Jesus is and what Jesus is like by the work of the Holy Spirit. And as we come to deeply know who Jesus is, we are transformed into the likeness of Jesus. And our transformed attitudes, which reflect the nature of Jesus, will tell non-Christians who Jesus is and what Jesus is like. So, the Holy Spirit not only helps us to know about Jesus, but also helps those who do not know Jesus yet to know about Jesus through our transformed lives. The spread or the outbreak of the new coronavirus is causing many problems now. For example, the shortage of face masks. Unfortunately, there are a few people who are trying to make a large amount of profit by selling masks for the substantially high price. On the other hand, there are a lot of people who are trying to help, for example, children whose parents need to work. As you know, majority of schools in Japan have been closed and children need to stay home, and some of them need like a nursing type of services, but you know, parents, not every parent can stay home taking leave. So now many kids and parents are in trouble and they need help. In the situation like we are in right now, kindness and love are needed in our society. And the greatest example of practicing kindness and love is our Lord Jesus Christ, who even died on the cross to save us from our sins. And what we can do may be a little things, but as we practice Christian attitude that reflects Christ's nature, by the help of the Holy Spirit, we testify who Jesus is and what Jesus is like to those who do not know Jesus yet. ヨハネが手紙を書いた当時、 先ほどもご紹介しましたように異端的な教えが教会を揺さぶっていたという問題がありました。またローマ帝国による迫害も始まりつつあった、まあ、そのような状況がございました。この1世紀後半ヨハネが手紙を書いた当時、クリスチャンを取り巻く状況環境は日に日に難しくなっていました。そのような状況の中でヨハネはクリスチャンたちにこの手紙を書き、神様から目を離さず、神様からの恵みを再びもう一度思い起こしなさいということを手紙で書いています。そして本日の箇所では神様からの恵みとして聖霊なる神様の臨在と導きについてヨハネは書いていました。聖霊の働きによってもたらされる結果を聖書は御霊の実と言っています。そして御霊の実について次のように、まあ、パウロが書いています。ガラテヤ人の手紙5章22節から23節ですが、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。危機的状況でこそまさに必要とされている愛ですとか平安、親切を私たちが少しでも実践できるように聖霊は私たちを助けてくださるのです。預言者エリシャに助けを求めてきた女性に対し、エリシャはあなたには家にどんなものがあるかと尋ねました。そして彼女の家にあった油が彼女の生活を前に進めました。私たちには霊的な意味での油とも言うべき聖霊が与えられています。私たちは決して一人ではありません。聖霊なる神様が私たちを支え導き前へと進ませてくださいます。私たちはこの聖霊について約束してくださり、そして十字架を通して私たちに永遠の命を与えてくださった主イエスから目を離さず、今できる一つ一つのことを大切にしながら今週も歩んでまいりたいと思います。 When John wrote his letter, Christians were in a difficult situation due to the false teachings and the persecutions by the Roman Empire. For the Christians in the difficult situation, John wrote the letter saying, "Look toward God and pay attention to what you have been given from God." In today's verses, John reminds the leader of the John reminds the leader of the presence and the help of the Holy Spirit. In Galatians, the result of the work of the Holy Spirit is called the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Especially when we are in a difficult or challenging situation, maybe like now, the fruit of spirit, such as love, peace, kindness, is needed. And the Holy Spirit transforms us so that we can practice love, peace, kindness. To the woman who came to Elisha for help, Elisha asked, "What do you have?" She had the jar of olive oil, and the oil played a significant, very important role in getting over the crisis and move forward. Today, we have been given the spiritual oil, that is, the Holy Spirit. We are not alone. The Holy Spirit is always with us, and the Spirit supports us, guides us, and moves us forward. So, let us fix our eyes on Jesus, who promised the presence and the work of the Holy Spirit in us, and let reflect the nature of Jesus in this world. どうもありがとうございました。 Thank you very much.